皆さんこんにちは、石原道子です。石原道子のファイヤー精神、今日は3回目です。このコーナーは私の留学生活を記した旅記録を少しずつ紹介していき、夢を追う仲間たちと共にチャレンジを続ける人たちへのエールを送りたい、そんな思いで作っています。前回は渡米して2日目の夜、ホームステイ先のマザーと語った日の夜のこと。なぜ私が渡米してから1日も欠かさず毎日旅記録を鮮明に記そうと思ったかお話ししました。そして私の友人を招き、自分に言い訳を作らずチャレンジしていくことの大切さについて語り合いました。ロサンゼルスに来てから私は実に多くの方々に助けていただいています。バスを利用する中でのこと、日本の友人に紹介してもらったロサンゼルス在住の方々のこと、そして渡米してから私が解放された大きなこと、それらを2週間にわたってお話ししていきたいと思います。まずはバスを利用するときに出会った様々な出来事、そのことからスタートしたいと思います。渡米1週間目の記録より、1週間が過ぎた。日本から持ってきた手帳を見る限り、1週間前に旅立ちの振動中を演じたとはとても思えない。日々細かく一つ一つのことを感じ、神経を使いながら過ごしているから、日本にいる時よりも凝縮された時間となっているのだろう。これからもこのいちいちさを大切にして、いちいち感動して、いちいち経験することを惜しまないで過ごしたいと思う。それが心の種をたくさん植える方法だと思うから。なかなか来ないバスを日差しが照りつける中待っていた時に出会ったこと。スケボーを持った男の子が通り過ぎ、しばらくしてまた通りかかった。2回目に通った時、道端に咲いていた小さな可愛い紫の花を持ってきてくれた。なんて憎いことをするのだろうと感激してしまった。日本だったら何この人とか思うけど、素直にサンキューとお礼を言っていた。ロサンゼルスマジック。朝は寒いけれど日中はまだまだ夏日。アメリカの映画で薄着の人の中になぜダウンを着ている人がいるのか、季節感の統一性がないことが不思議であったが、よくわかった。朝早く出発をする働く人たちの姿であった。いつもは誰もいないバス停にアジア人女性がバスを待っていた日のこと。バス停でその女性と目があったので、はーいと言ってみた。すると人懐っこいフェイスの女性は英語でいろいろ話しかけてきた。しかし実はこの彼女は京都出身25歳の日本人女性だった。こちらに来て2年近く、ロサンゼルスに来てわずか2週間で現在の彼と劇的な出会いをし、彼女はこちらでの就職を希望しており、現在はインターンシップ中であった。バス道中話はいろいろ盛り上がった。日本ではバスに乗ったくらいではそうそう新しい友人はできない。私はこの彼女と今でもとても親しく、昔からの友人のように接している。これも不思議なマジックの一つだと思う。私が利用しているバスは1回1ドル25セントで乗車できるのだが、料金箱が故障しているときはなぜかお金を払わず乗車できる。その事実をまだよく分かっていなかったときのこと。渡米18日目、帰りがけバス料金箱が故障していて、その日は無料で乗車できるらしかった。しかしまだそういう事実を知らなかった私は、その意味が分からず困惑していた。そんな私に対して運転手の男性が、お前韓国人か、はっ、お手上げだね、といったようなことをぶつけてきた。ルールが分からないだけなのにこんな言われ方をして、何も言い返せない自分が悔しかった。バスは本当にいろいろな人が利用している。様々な国の人が乗車してくる中で、行き先のことから料金のことから世間話などを含め、 その度に運転手さんが説明しているのをいつも見ていた。言葉の壁などで運転手さんが対応しきれない時には、乗り合わせた乗客が代わりに説明をしてあげていたことも。お釣りが出ない料金箱、誰か両替できないかと車内を聞いて回ったり、小銭をあげる人がいたり、もらう人がいたり、車内は意外にアットホームな空気があることも知った。だから私がこんな状況になった時も、黒人の男性がフォローしてくれた。キープイットと言って、ポケットにお金を入れる素振りを見せ、そこをポンポンと叩き、持っていていいんだよと教えてくれた。日本ではお金を払わずして乗車できるなんてありえない話だ。私の心一瞬凍りそうになったが、この黒人の方のおかげで救われた。助けてもらって本当に嬉しかった。レドンドビーチにあるクラウンプラザホテルに用事があり、バスを2本乗り継いで行った時のこと。バスに乗ることにもだいぶ慣れてきた私であったが、初めて向かう場所であったし、勝手がわからないので慎重になっていた。しかしこの時乗ったメトロ130の女性ドライバーは、ロサンゼルスに来て初めてとても冷たかった。バス内でのインフォメーションが全くなかったため、降りるタイミングがわからず聞いたのだが、私はそんな道知らないと突っぱねられ、私の英語が通じないのかと思ってメモを見せたが、見たくないと拒否された。このままではどこで降りればいいのかわからない、どうしようと困っていると、運転席のそばに座っていた女性が、私がわかるから教えてあげるよと言ってくれた。道中その親切な女性は不安げな私を見て、私はわかっているから安心しなさい、大丈夫だからと何度も言ってくれた。彼女は私が降りるとき、あそこがあなたの行くホテルよと丁寧にホテルまで説明してくれた。初めてゲティセンターへ行った時のこと。ラピッド720に乗って、ウエストハリウッドで761に乗り換えなのだが、次のバス停がよくわからなかった。近くでバスを待っていた男性に質問をすると、その親切な男性はわざわざ離れたバス停まで私を案内してくれた。その上、彼は自分が乗車するはずだったバスを1台見送ってまで、私がきちんとそのバスに乗れるか無事を見守ってくれた。なんて親切な人、本当に助けられてばかり。初めてバスに乗った時のことを思うと、その印象はだいぶ違います。バスはとにかく危険というイメージ。初めは緊張し続け、気を緩めることなく乗っていました。誰かの隣に座るなんてとんでもない。運転手さんのそばの席から後ろへは行けず、ひたすら前方を見て、自分の降車する場所を見逃さないように集中していました。それが今や学校からの帰り道、あまりの気持ちよさに時に眠ってしまい、乗り過ごすこともあるくらいです。毎朝乗るバスで私が大好きな瞬間があります。いつも同じ女性運転手、この彼女は私が降りるとき、必ずミラー越しに手を振って見送ってくれるのです。その手の振り方が私は大好きで、家族に見送られて家から出るような気持ちでバスを降りるのです。だからこの瞬間が大好き。また日本では年配の方に座席を優先していく習慣がありますが、ロサンゼルスでは女性を大切にする国だとバスの中でも感じました。混んでいる車内で私が立っていると、座りますかと声をかけてもらったことが何度もあるのです。明らかにその方の方が年配なのにです。私に限らず、男性が立ち上がって女性たちに席を譲っている姿を何度か見かけました。バスに乗車する時も、待っている順番に関係なく私を先に乗車させてくださったり。日本とは違う扱いに出会うたび、驚く反面、その意識の違いから学ぶこと、感じることがたくさんあります。免許を持っていない私は、周りから大変だねとよく言われますが、今お話ししたことは免許を持っていたら出会えなかったことばかりです。人と心、その大切さに私は日々出会っています。 さて、次週は今日の続きからスタートし、さらに友人の紹介で頼っていたロサンゼルスの方々が共通して口にする言葉、そして渡米してから私が解放された大きなこと、その話題をお話ししていきたいと思います。皆さん、今日も聞いてくださり本当にありがとうございました。それでは Have a excellent day!